吉村かな子です。ここからのお時間は妊活ラジオ先端医療の気になるあれこれをお届けします。最近妊活という言葉をよく耳にしませんか？妊娠の妊、活動の活、一言で言えば文字通り妊娠するための活動という意味があります。まさに妊活中のあなたに届けていく20分間です。この番組ではゲストをお迎えし、テーマに沿って不妊治療の最先端技術をご紹介していきます。お話を進めていただくのはスペイン発の不妊治療を専門とした遺伝子検査会社アイジェネミクスジャパンのサイエンティフィックアドバイザーであり工学博士のトシさんと事業開発部長のリュウタロウさんです。お二人ともよろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日のテーマはですね、Q&A 私たちがお答えします。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りします。さあ今週はアイジェノミクスさんの SNS やあとお客様から患者様からお電話でのご質問などいただいていることに、ね、はい、龍太郎さんとトシさんがパシッと答えていただけるということでよろしかったでしょうか。
はい、
はい、よろしくお願いいたしま す。
ではまずその Q&A にお答えする前に、はい、アイジェノミクスではそもそもどんな検査があったかっていうのをちょっと簡単に振り返っておきたいと思います。トシさん、どんなのがありましたっけ？
は
い、
やはりですね、一番有名なのは ERA 検査、エラ検査ですね、はい、着床の窓を見つけるエラ検査、そしてエマ・アリスという子宮内の細菌層を調べる検査、このエラ・エマ・アリスでまとめてエンドメトリオ検査、はい、これがまず大事な、はい、
トリオが子宮の状態、子宮内膜の状態を調べる検査ですよね、
うん、はい、あとは PGTA そして PGTM、 これは PGTA というものは今実際に妊産婦の臨床研究が始まっております着床前検査、受精卵の胚盤包茎肺から一部細胞を取って染色体の異数性を調べる検査です。あと PGTM 検査、これは遺伝子疾患、単一遺伝子疾患に対する着床前検査となります。どの卵が正常かを調べます。
卵に関する検査ですね、はいはい、他には、
はい、CGT 検査あります。これは婚姻者検査といって、ご夫婦で受けていただいて、もしくはドナーの卵子、ドナーの精子を使う際に、ご自分とぴったり合うものを選ぶ際にですね、この CGT 検査を提供しています。
こちらは日本では検査してないですね、
はい、
アメリカとかヨーロッパでは結構盛んに、
そうですね、
はい、やられてる検査ですね、
はい、最後はPOC 検査、はい、これは、流産検体ですね、悲しくも、流産された場合にですね、その検体から、なぜ流産してしまったのか、染色体の異常によるものなのかどうかを見るための検査です。
POC はこれまでラジオではね、あまり取り上げてなかったですけれども、うん、PGTA とセットでやはりどこに原因があったかっていうのをもう一度確認するのにすごく大事な検査ですよね。
はい、そうですね、はい、
ではそれらの検査についてのご質問をご紹介していきます。まずはエラ検査について、着床の窓のズレを修正するための治療はどのようなものがありますかというご質問でございます。はい、
この質問結構多くてですね、着床の窓のズレてることが病気だと思ってしまう、そうではなくてですね、ズレてる方たくさんいらっしゃいます。で、私たちはこのエラ検査でその着床窓がズレてることを気づいてもらって、そこに卵を移植していくという方法なので、はい、決してそのズレを直すことを考えなくては、うん、いいんですよ、うん、はい、
まあ、その人一人一人の、ね、状態なので、それに合わせて移植をしましょうということですよね。
はい、ありがとうござい ます。続いてのご質問です。エラ検査の結果を人工授精やタイミング法で使用することはできますか？
これはできません。これもですね、つい最近も問い合わせがあったんですけども、はい、このエラ検査は凍結融解肺の肺盤放棄肺を移植することを対象としています。なので着床の窓を見つけたからこの時期に卵を戻してほしいっていう望みがあります。これが人工授精やタイミング法の場合ですね、もし子宮の中で卵が受精して肺盤放棄になったとしても、その肺盤放棄肺になった時に着床の窓が来てるかどうかはわからないですよ。なので自然な人工授精タイミング法ではこのエラー検査の結果を使うことはできません。
そうですね、エラー検査自体がね、ホルモンの周期と移植のタイミングの時間を見ているので、やっぱりちょっと移植っていうところが前提ですよね。
はい、はい、思います。
ありがとうございます。で続いてのご質問です。サプリメントは着床の窓に影響しますかというご質問ですが、
はい、これはよくあります。で質問がありますが、サプリメント影響する可能性はもちろんありますが、この検査の時に飲んでもらったものは肺移植周期でも飲んでもらう、そうすればその影響は気にしなくてもいいというふうに理解いただいたらいいと思います。
検査と本番が同じ条件ということですね。
そうです、そこが大事な点になります。
はい、では続いてエマ検査についてのご質問いただきました、はい、ご紹介します。ラクトバチルスが 0% でした。一周期のラクトバチルス実剤による加療で十分でしょうか、その治療で十分でしょうか、はい、ということですが、
これは十分かどうかっていうのは本当のところは分からないところになります。ただ一周期、使っていただくことで十分にラクトバチルスが増えている、子宮内にラクトバチルスの割合が十分に増えている方もいらっしゃいます。でじゃあどれだけ増えているのかというと、6割の方は増えていると。でただ増えずにですね、次の周期も使っていただいたら増えてといった例ももちろんございますので、はい、1周期だけではちょっと不安だなって思うときは、次の周期も使ってほしい形となります。
まだまだね、いろいろ研究も進んでますので、どんどん新しい情報は出てくると思います。
そうですね、
はい、さあ続いてのご質問です。ラクトバチルス実剤は肺移植後も使って大丈夫ですかということなんですが、
これは使っても大丈夫です。私たちは、そこは推奨していません。推奨というか、使わなくてもいいと思っていますが、あるクリニックの先生によってはですね、使った方がいいんじゃないかという考えもあってですね、で使うことは特に問題はありません。なので使ってもらっても大丈夫です。
ご質問、他にもどんなことがございますでしょうか、龍太郎さん。はい、
ちょっと専門的な質問ですね。CD138 とアリス検査どちらを受けた方が良いですかっていう質問です。
はい、これはすごく患者様も調べてですね、この問いをですね、問い合わせを電話なりメールで来ているんですけども、そもそも CD138 っていうものは何かというと、子宮内膜炎ですよと確認するため、確定診断を得るための、検査になります。でただ見ているものは何かというと、炎症が起きているかどうかをもちろん見ているわけですが、炎症によって形質細胞というものが、それを見ているんですけども、その形質細胞が炎症するにはですね、細菌によるものなのか、バクテリアですね、その他、ストレス等とかですね、免疫等、いろいろな原因があった上での形質細胞が反応するので、 CD138 はあくまでその形質細胞を見ているのであって、何によってなったのかは見ていないわけです。なのでアリス検査とこの CD138 っていうのはどっちを受けた方がいいですかっていうと、ちょっと話はそれぞれの検査の話をしなきゃいけなくなります。でアリス検査はこれはもう細菌のバクテリアの検査ですので、私たちは妊活をしている患者様に対してはアリス検査、その子宮内のバクテリアっていうものがまず問題になってないかどうかっていうのを見てほしいので、この検査を提供しております。なのでどっちを受けた方が良いかと言われると、私たちはもちろんアリス検査で、十分ではないかというふうに考えております。
まあ、どちらかというと予防的なところも含めてですね、
はい、おっしゃる通りです、はい、予防的なところが一番大きいことになります、
はいはい、あとは最終的にはやはりこの検査だけで全てが決められるわけではないので、うん、やはり主治医の先生がどういうご判断されるかと、
そうですね、
いうところが大事ですね、はい、
そして最後のご質問、
はい、アリス検査とエマ検査の検体採取時期はなぜ低温期だとダメなのですか。
これは本当に患者様からあと先生からもよくある質問なんですけども、なぜ低温期じゃダメなんですかとよく言われるんです、うん、で、はい、私たちはバクテリア の, その細菌のいろんな細菌層が、まあ、一番増えきった時でかつ実際にこう受精卵が着床するあたりの子宮内膜を取ってほしいと思っているので、
はい、
高温期をお願いしているんですけども、もう一つ大事な理由があって、バクテリアってもちろん増えてきますよね、
はい、
低温期から高温期にかけて増えてくるんですけども、その菌がいるかいないかっただけじゃなくてその割合も出すので、少ない時に見た割合と多くなった時に見た割合ってものが、まあ、同じだろうと思うと思うんですけども、
はい、
菌の種類によって増殖スピードは違うので、やっぱ結果違ってたりするので、
はい、
本当に増えきった時にどの菌が一番原因として問題となっているのか私たちは見たいので、それに対する抗生剤をまあ提案するといった検査です、
はい、
ですので高温期に取ってほしいとなっています。
では引き続き今週のテーマは、このアイジェノミクスの SNS や実際に患者の皆様からお電話で頂戴したご質問に龍太郎さんとトシさんがお答えしているというコーナーでございます。さてお願いします。今はエラー、それからエマ検査についてのご質問ございました。次 PGTA についてのご質問ご紹介していきたいと思います。どこのクリニックで PGTA を実施できますかしていますかということなんですが、トシさん、
はい、はい、この問いはですね、やはりもう日産部の方が特別臨床研究をこの1月にスタートさせた時からですね、うん、結構問い合わせが来ていて、
はい、
で私たちからも伝えたくてもどうなのかなと思ってですね、伝えられなかったんですね。ただようやくですね、日産部のホームページの方で、公開するって言ってたので、
うん、
臨床研究の参加施設ですね、うん、はい、
を、まあ、公表しておりますので、
はい、
で、まあ、これからはもうホームページの方を見ていただくださいというふうにお伝えすることができております。だいたい80施設ぐらいありますね。
そうですね、はい、
どんどんまた増えてくると思いますので、
はい、
時々チェックしてもらえたらと思います。
そうですね、やっぱり臨床研究に参加する条件があるので、しっかりそこは先生と相談していただく必要はあると思いますね、
う
ん、
はい、そうですね、
はい、今日いろいろ Q&A やったんですけれども、
はい、
最初に Q&A いろいろこう SNS から集まってきてるという話をしましたが、今日弊社のですね SNS 担当しているものをちょっとご紹介したいと思います。マーケティングの M さんです、どうぞ。
はい、こんにちは、よろしくお願いします。アイジェノミクスでマーケティングを担当しております佐藤 M と申します。2月1日にアイジェノミクスに入社しまして、今は SNS などを中心に担当させていただいてます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
アイジェノミクスジャパンでは、まずツイッターやそれからフェイスブックページ、他にもどんなものが佐藤さん今管理されてらっしゃるんですか。
今弊社で扱っているのはツイッター、フェイスブック、あと他には YouTube と、はい、うん、あとアメブロもやってまして、
はい
はい、あとは、ウェブサイトに併設してある弊社独自のブログサイトっていうのも運営してます、
はい、佐藤さんが実際にその SNS 運営をされていて、
はい、
こうお客様とのやり取りで心がけていらっしゃることとかありますか。
あ、そうですね、もうお客様との直接のやり取りっていうとやっぱりツイッターとかが多いんですけど、やっぱりいろんな方がどんどん返信をくれて、もうすごく会話が弾むので、ツイッターとかでやることが多いんですけど、すごく真剣に悩まれてご相談してくれる方がすごく多いので、
はい、
一つ一つのご質問にできるだけ丁寧に答えるようにっていうのは心がけてます。
まあ、今日の Q&A もありましたけれども、かなり専門的な質問がツイッターの方に来てますよね、
はい、もう本当に患者様自身がすごい知識を持ってお勉強されている方がすごく多いので、こちらもきちんと調べて、うん、はい、間違いのないようにお答えできるようにっていうのは、
はい、あとはアメブロ、はい、とかだと、例えばどんな検索ワードでアイジェノミクスのブログを見に来たかっていうことがちょっと見えたりとかすると思うんですけれども、はいはい、やはり皆さん妊活とか、はいはい、あと今日話題に上がりましたけど、はいはい、エラー検査とか具体的にこう検索されてくる患者様が多いんですか？
と思います。記事に、タグをつけたりですけど、はい、そのタグをもとにたどってきてくださる患者さんが多いのかなと思います。
はい、そしてさらに YouTube はね、動画ですから、はい、文章とはまた違った分かりやすさっていうのがあると思うんですけれども、うん、アイジェノミクスジャパンの YouTube にはどんな情報が上がってるんですか？
今 YouTube に上がっているのだと、先日ですね、弊社の、営業チームとマーケティングチームコラボでクリニックさん向けのウェビナーを配信したんですけど、
はい、
その内容が非常に患者様に見ていただいても分かりやすい内容になっていたので、一応YouTube にもアップして皆さんに見てもらえるようにしてるんですけど、はい、そちらが今人気の動画かなと思います。
はい、
ここでお知らせがあります。
あ、何でしょう？
ですね、今ラクトフローラの専門店ラクトショップさんっていうところと、
はい、
アイジェノミクスで今コラボキャンペーンを行ってまして、
はい、
アイジェノミクスのクーポンコードを、ラクトショップさんのウェブサイトでオンラインショップで入力していただくと、全品8% オフになるという、はい、クーポンがありますので、
はい、
ぜひ皆さんこの機会にご利用いただければと思っております。弊社の、アメブロですとかツイッターですとかそういったところでクーポンコードの情報を配信しておりますので、ぜひご覧ください。
そしてさらに今日もねご紹介しましたけれども、ぜひ患者の皆様何かこう不安だなとか疑問点、ぜひ SNS の方に、
はい、
その後ろには佐藤さんが、はい、いらっしゃるということですよね。
中の人です。
はい、中の人、はい、ぜひ皆さん多くのコメントお待ちしております。
お待ちしてます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
未来の赤ちゃんのために子宮内膜の環境を整える
エラ、エマ、
アリス。
不妊治療の患者さんを思う遺伝子検査のアイジェノミクスジャパンです。
さてお時間となりました。今日は人形町にございますアイジェノミクスジャパンのオフィスよりお届けさせていただきました。
この番組は毎週月曜日夜21時から再放送をお届けしています。またラジオライブラリーによる配信も行っています。 FM 西東京のラジオライブラリーからお聞きください。それでは来週お会いいたしましょう。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りしました。